本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉住智彦です。
こんにちは、梶戸増野光一です。
さあ、今日はですね、4月2日
土曜日、
そうですね、15時23分です。
はい、昨日はエイプリルフールでしたね。
そうですね、なんか嘘つきましたか。
昨日はね、嘘を一回つきかけたんですけど、ツイッターで。
ははは
なんか一回載せた後にクオリティが低いなと思って消しちゃいました。
ああ。
私、過去に傑作嘘をついたことがあって、
はい。
小沢健二の正体は、じゃあ違う。舞城大太郎の正体は小沢健二って嘘をついたら、
お
う。すごい信じられたことがあるんですよ。
人騒がせですね。
そう。だから結構ある世代の人はそれを覚えてる人多いと思うんだけど、それも僕がついた根も葉もない嘘ですから。
はい。
いかに根も葉もない嘘が存在するかっていう証明になりましたね。
舞城大太郎はどんな話書くんですか？
なんて言うんだろう、エモーショナルな感じなんですね。
へぇ。
で、エンターテイメント出身だったんだけど、すごく、その、エモーショナルだから、純文学として評価されてみたいな、失礼しました。アラームが鳴っちゃった。それで、案外、小沢健二とかがこういう小説書くんじゃないかっていうふうにきらめいて、
はい。
ある時の4月1日のブログに書いたんですよ。それもすごく、こう、離婚のことを書くついでのようにさらっと書いたらみんなが信じちゃって。もう結構未だに言われますね、マスモさんに。嘘を信じてました。
僕ね、子供が、ポケモンすごい好きなんですよ。
はいはい。
で、テレビで中川翔子さんが出てた時に、
はい。
あ、パパね、この人とポケモン交換したことあるんだよ、って言って、うん、それ嘘なんですよ。
嘘なの？そんなしょうもない嘘を。
だってさ、中川翔子さんとはしたことないんですけど、太田出版でゲーム雑誌をにちょっと携わってた僕時期があるんですけど、うん、まあ、ほんの数回お仕事させてもらった時に、そこの担当だった人が中川翔子さんも担当してて、
あ、なるほど。じゃあ、ご縁があったんですね。
中川翔子さんに、僕が、その人と交換したポケモンを見せたっていうことがあったので。
あ、なるほど。まあ、遠からずなんですね。
そう。で、そのところが、軽い気持ちで言ったら、すっごい顔をしっかり覚える、子で、ショコタンがテレビに出るために、うん、パパこの人とポケモン交換したんだよねって言うから困ってるんですよ。
もうそれは本当に交換するしかないですよ、こういうさ。
もう交換してもらえればいいんですけど。
そう、もうこれから子供が信じちゃったのですいませんって言って交換するしかない。
そう。
だってさ、もっと他に自慢できることいっぱいあるじゃないですか。小泉さん映画にもなったりしてんだからさ。
そうですね。
この林健人くんは実はお父さんの書いた漫画の主役なんだよとか言えるわけじゃない。
漫画の内容があれだから。
まあでも言えるわけじゃない。本当のことじゃない。どんな漫画？
大いに困りますよ。
まあでもいつかは思春期とかに見ちゃいますよ、きっと。
まあそう、うん、大人になったらいいんですけどね。高校生ぐらいになってたらいいんだけど。
なってたらいいんですけどね。
そうい
えば テレビブロスで本と雑談ラジオ紹介していただきましたね。
紹介していただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。このテレビブロス、私参加者も出てて、
すごいですね。
なんかありがたいんですけど、その本と雑談ラジオの紹介と
職務質問
の対談と演劇表を書いたんですよ。まあその高一特集ですので、ぜひ
大活躍。
テレビブロス、ちょっとパッと見薄いんだけど、すごく情報量のある紙が薄いから薄く感じるんだけど、めちゃめちゃ読み出のある雑誌でした。
いや、僕ね、東京住んでた時はずっと買ってて、うん、まあ、当時テレビも本当に好きだったので、
はい、
もう全部読むのが大変でしたよ、テレビブ
ロス。大変ですよね。情報量が多いんですよね。
そう、テレビブロスとゴンはもう本当に辛くて、ゴンは辛すぎて読むのやめましたよ。
字がすっごいちっちゃいんですよね。
ちっちゃいんですよ。テレビブロスより小さいんですよ。
もう活字への挑戦みたいでしたもんね。
そう。
そう。まあでも、ぜひ皆さんテレビブロスを手に取り、本と雑談ラジオの紹介も読んでくださいね。
よろしくお願いします。
そういえば僕さ、前回にさ、
はい。
前回か前々回か忘れちゃったけど、その、ほら、鉄槌
はいはい。
石川の話したときに、
はい。
これが伏線になってるんですって言っときながら、伏線を回収しなかったんですよ。
うん。
まあ、それ忘れないように言っとくと、
はいはい。
その、高橋源次郎さんが鉄槌の感想じゃないや、解説を書いてるんですよね、あの、文庫解説を。それの内容がほぼ、
原稿料未払いね。
高橋源次郎さんがある出版社と原稿料未払いだってことで、戦ってた話なんですよね。でその出版社が、まあ、宝島社だったっていう、
はい。
ことが、よく聞くと伏線になっていて、本当雑談ラジオを紹介してくださった雑誌が宝島社の雑誌だったんですよ。
なんて雑誌でしたっけ？
女
性だけのやつですよね。
そう。それをとっさに忘れてるのもすごいけど、
なん
てい
うの？そう。せっかく、なんだっけな。
トートバッグがおまけについてる雑誌だったから。
そう。普段、女性雑誌僕は馴染みがないので、思い出せなくなってしまった。
そう。まあ、その雑誌には全く、恨みがないんですけど、まあ、高橋源次郎さんはちょっとその、原稿料っていうか、印税不払いかなんかでね、
はい。
トラブったことを本に書いたこともある人なんですよ。まあ、雑誌名を思い出したら言いましょうかね。
そうですね。
あ、わかった。リンネルだ。
あ、リンネルだ。リンネル。はい。リンネルさん、どうもありがとうございます。うろ覚えで大変失礼しました。うろ覚えじゃないや。完全に忘れていて、失礼しました。
まあでも自分は宝島社にお世話になってて、それこそ初めてのコラム連載も宝島社だったし、
うん、
町山智弘さんの担当で宝島30っていう、宝島サーティっていうの？
はい。
まああと本当にいろんなところで書かせていただいてたから、
うん、
なんかあんまりこう、お金のことも普通に原稿料だったのでね。
はい。
印税なんかだとそういうのがちょっと嫌でしょうけどね、印税払いとかがあったらね。
まあでも原稿料もね、くれないところは結構ありますよ、小さいところ。
ありますよね。
そう。
結構そういうこと思い出してるといっぱいありますよね。
うん、まあでも、もう今はしょうがないって思うようにしてますよ。そんなこと言っちゃいけないのかもしれないけど。
うん、でもテレビの仕事でも、5時に夢中の司会を2回したことがあって、1回目はもらったけど2回目のギャラをもらってないんですよ、私。でもそれはテレビの人は悪くなくて、
はい。
まあ間に入ってた人の関係なんですけどね。
そうですね。
そういうことはありますからね。なんか、しょんぼりしちゃいますね、そういうことがあると。
そうですね。いやー。
4月に入って、
はい、
あれですか、小泉さん、改め吉泉さんは何かこう、4月って何かが起こるんですか？連載が始まるとか。
ああ、そうだ、僕、地元の新潟日報っていう新聞で、月に1回、はい、ニュース、時事の話題の漫画を書いてたんですけど、
はいはいはい。
それがね、結構ね、10年ぐらい数えたらやってて、
はいはいはい。
それが、今回、テーマを変えましょうみたいになって、読者投稿の4コマ漫画を2本書くことになったんですよ。
うんうんうん。
それがね、毎週になって、毎週って、まあ、時々休みがあるんですけど、月4回、金曜日やったら3回は掲載なるそうで、
すごいじゃないですか。
そうなんですよ。
超忙しい感じじゃないですか。
まあ、ペコロスの母と会いに行くでしたっけ？
はいはいはい。
あれを新潟日報に載ってたんですけど、それをやめて僕の漫画にしたんですよ。
すごい抜擢じゃないですか。
そうですね。
っていうか、忙しいですね。連載いっぱい他にもあるのに。
まあでも、4コマだから、そんな1日でできるんですよ。書ける。
まあ、投稿だから読者の人の言ってきたものを書くみたいな感じ。
そうそう。で、しばらくしたら、ストックが溜まったら、ウェブでも、配信するって言ってたので、ウェブページも掲載するそうなので、うんうん、そしたらね、
みんな読めますね。
ぜひ、読んで投稿も、投稿するとね、採用されると、図書カードがもらえます。
じゃあ、新潟に関係ない人でも読めますね。
そうそうそうそう。
素晴らしいじゃないですか。
そうなんですよ、おかげさまでですね。
なんと、とっても、春から幸先いいですね。
10年続けたいですね、こちらも。
そうですよね。その、今まで書いたものは、そのままなのですか？
今まで書いたのは、まあ、パソコンの中に、ぎゅうぎゅうに詰まってるので。
そうな
のか。そうですね。
それは、でもあれですよ、はいはい、あのほら、サザエさんとかは、
うん、
まだ出版社とかが本にする発想がない時代に、
はい、
自分たちで姉妹社という会社を立ち上げて、
うん、
朝日新聞の連載だったけど、自分たちの出版社で出したことで大金持ちになったんですよ。
なるほど。まあ、月に1ページだ、1ページっていうか4コマだから、1本4コマだから、大してないんですよ。
あ、量が。
そう。
まあ、でも、
2013年の6月から始まってます。
そうか。
そう、
ほぼ。まあでも10年もあると、10年もあるとそれだけですごい呼び出があると思いますけどね、10年の。
そうですね。まあ、多分日報さんでこんなの本にする、あれも全くないだろうから、自分で電子書籍作ろうかな。
そうそう。それいいかと思いますよ。したら結構読みたいかも。
そっか。
うん。だって、
すぐ
10年間を。10年間を体感できるんでしょ？
そうですね。
うん。だ10年のなんとかってタイトルにして、なんだろうね。10年の、どんな内容の漫画なんですか？ 10 年のニア笑いみたいな感じの漫画なんですか？
まあ、あの、熊本地震、今パッと開いたら、熊本地震の漫画があって、タイトルが熊本支援。うん、4月14日と16日に熊本を襲った大地震って言ったら、男が、こりゃいかん、熊本の皆さんを励ますんだって、千羽鶴と寄せ書きを送ってあげようって言ったら、最後のコマで、女の人が、そっちが先、保存食やおむつや粉ミルク送ってよって怒ってるっていう漫画です。
なるほどね。じゃあね、タイトルはね、10年の苦笑って、あの、苦笑いの意味の苦笑っていうのにして、結構こう、時事的っぽく売るといいと思います。
なるほど。
うん、
そ
うですか、そうですか。
そうなんですよ。増野さんの方は何かありますか？
私ね、この間ね、久しぶりに、虎山神社にお参りに行ってきましたよ。
虎山神社？
あのね。
男は辛いよの。
あの、虎山神社っていうのは通称で、
はあ、
ね、正しい名称はね、なんだっけ、小野照之神社だったかな。
へえ。
ちょっと待って、違う。小野は合ってるけど、その神社は、うん、ちょっと待ってくださいね。小野照崎神社だ。
小野照崎神社。
小野照崎神社っていうのはね、トラさんがね、
はい、
全く売れてない時にあの俳優さんが、
お
酒やめますから、うん、お酒やめますから仕事くださいって祈ったらすぐに寅さんの仕事が決まったっていう伝説のある
神社なんですよ。すげえ。
それで私は、だいぶ前にエゴサーチやめます。去年エゴサーチやめますからって祈ったのね。
はい。
で、まあ、祈ったのは、まあ、ささやかなことなんだけど、でもまあ、そのお礼を言いに、一人でお参りに行ってきましたよ。
お
ぉ。再生は1000円も払って。
すごい。結構。1000円は払ったことないなぁ。多くて500円ですよ。
で、まあ、あと、お守りも金運のお守りをいくつか買って友人たちにあげたりとか。
はぁ。
して。でもなんか最近ちょっとこう、あんまり派手ではない一個一個のささやかないいことがあったので。
うん。
なんか、ありがたいなと思ってね。
おー。
神社って基本的に、何々してくださいって祈るんじゃなくて、何々してくださってありがとうございますって祈りに行くといいという説を聞いたので。
あ、そうそう。細木和子が言ってましたよ。
うん、そういう感じでね。
うん。
なんか僕、ここんとこずっとトークの仕事が来てて。
へぇ
ー。なんか毎日のようになんか、あっちこっちで、オンラインとか、仕事でね。
はいはいはい。
話す仕事が入ったので、なんか、まあ、それもありがたいなと思って。
あ、そういえばこの前、杉作さんの、配信は何時から出てたんですか？
あ、 僕ね、後半の半分は出ました。だから、12時間のうちの半分、日付変わってから。
僕は9時から12時手前だったので、入れ替わりですね。
ほんと入れ替わりですね。だから、最後までいたので、うん、ほぼ。まあ、でも、なんか、不思議な回で、いつ出入りしてもいいっていうのはいいですね、あれね。
そうですね。
うん。また今度もやるんですよね、なんかね。4月も、なんか日付を聞きましたよ、
ええ。そうですね。僕がいた時はね、ゲッターズ飯田さんがいましたよ。
ああ、僕、ゲッターズさんの本、ちょうど偶然読んでたので、
おお。
前に借りたかったな。
僕は前に読んでました。
ゲッターズさんのね、占いじゃない、占い以前のなんとかっていう本があって、
ええ。
それをね、読んでるんですよ、今。
面白かったですか？
まだね、読んでるのでね、占いじゃなくて、心がけみたいなものの話なんですけど、ちょっと、なんだろう、僕、その、神社とかも結局、心がけだと思ってて、
ええ。
こういうことをお願いしますって、ありがとうございましたって祈りながら、
ええ、
自分が日々そのことを気にしてることが大事だと思うんですよね。
なるほど。
だから、その、多分ゲッターズさんのことは、そういう占いってこうでしょっていう、もっとこう現実的なことが書いてあると踏んだので、
うん。
ちょうど読んでるところで、今ちょっと、うん、とっさに出てこないけど、占い以前のなんとかみたいなタイトルの本ですね。
僕はね、裏運気のなんとかみたいな本読みましたよ。
何ですかそれは。
裏運気の過ごし方かな。なんか、まあ、六星占術、細木和子の六星占術でいうところの大殺界っていう運の悪いとされる時期をどう過ごすかみたいな本です。
それはどうでした？
まあ、なんかあんまり覚えてなくて、そんなに、なんか気持ち、心に、心がけるようなことは、記憶にないですね。あんま参考になんなかった。まあ別に裏運気じゃなかったんですけど。
うん、うん、うん、うん。なんか、ちょっと手元にいただいた本を紹介してもいいですか？
はい、どうぞ。
例えば、ゲッターズさんの話から話が逸れちゃったけど、まあ、4月の何日かにやるんですよね。それも日付も言っちゃった方がいいのかな？
あ、言っていいと思います。
ちょっと待ってくださいね。今、杉作さんのダイレクトメッセージを見ますので。
はい。
ね、次はね、4月22日金曜日の。
はい。
18時から翌朝6時だって。なんかでも、結構すごい人気番組で、だって、朝方でも90人ぐらい聞いてましたよ。
すごい。まあ、杉作さんラジオされてるから、熱心なリスナーさんがいっぱいいるんじゃないですかね。
ね、人気だ。本当に。
ええ、
本当、ザスララジもそのぐらいリアルタイムで聞く人がいたらすごい人気番組ですね。
そうですね。そしたらね、マスノさんの、大好きな生配信がね。
できるんですけどね。
そう。うちらやってた時5人ぐらいでしたもんね。
そうそう。ちょっと聞いてくれる人がいて嬉しいっていう感じでやってたんだけど、90人も聞いてるってすごいなと思って。
すごいですよね。
まあでも杉作さんの人柄もやっぱり聞いてて楽しいというか、本当にたわいのない話もしてるんだけど、なんとなく聞いちゃうんですよね。
まあ僕が聞いてた時にすごい盛り上がってたのは、ゲッターズ飯田さんと杉作さんだけが、ワールドトリガーっていう漫画を読んでて、
もう
一生涯で読んだ中で一番面白いって言ってて、
ワールドトリガーっていう漫画？
ジャンプの漫画かな？じゃあ読んでみようかなって思ったんですけど、まだ読んでないので、その日までにちょっと読もうかと思ってました。
そうなのか。全然知らなかった。
ねえ。で、あんま面白くなかったら黙ってようと思います。
でも2018年にもう終わってる漫画じゃないですか。あ、でもまだやってるのか。
あ、そう、なんかね、作者の人が病気して中断してまた、再開したら、すっごい面白くなったって言ってましたよ。
でも、しかも、アニメにもなってるんですね。
アニメはね、ファーストシーズンはそうでもないけど、セカンドシーズンから、がぜん面白くなるって言ってました。
本当に、そういうこともあるんですね。だって、ねだって、アニメになるってことは人気あったってことでしょ？
ねえ。
なのに、 にもかかわらず途中からの方が面白くなったの？
まあでも最初から見てないとあんま面白くないんじゃないですかね。
まあそうか。うん、ゲッターズさんとは何か話しました？
いや、特に個人的には話さなくて、まあ会話のちゃちゃを入れてました。
ゲッターズさんに占ってもらったわけではないんだっけ？
そうなんですよ。僕はあんま占ってほしいと思うようなことが前はあったんですけど、
うん、
ちょっともうやめようって思って、自分で決めないと結局後悔するって思ってるんですよ今は。
なるほどね。
そうなので、まあ、本当に A か B か選択を迷うみたいな時だけなんかもしかしたら頼ることがあるかもしれないです。
なるほどね。あんまり占い占いってるとこの番組はそういう人たちのやってる番組かと思えちゃうかもしれないからあれだけどね。
僕は本当に占いをすべて真に受ける人格なのでうまく付き合えないんですよ。
そうなのか。
そうだからなるべくそう自分から欲しがらないようにしようって思ってるんですよ。
そうですか。私はなんかこう意外なことを言い当てられたら面白いなという気持ちはあるんだけどね、
うん、
まだそんな経験はそこまでないので、
ええ、
例えば自分の知ってることを当ててもらったことはあるんだけど、
ええ、
それは知ってるし自分のことだし、
そうです
よ
ね、
ね、だから
そう、
うん、それが当たったからといってだって自分のことだから知ってるしって思っちゃう、
ええ、どうすりゃいいのか教えてくれよっつって思うんですよ。
そう、例えばもう忘れてるようなことで、
うん、
なんか実はそれが良くないんですよとか言われたら新鮮じゃないですか。
そうですね、
うん、そんな全く気にもしてなかったってことを言われてそれが改善すべきですよって言われたらちょっと役立つかもしれないけどね。でもこの間そういえばね、その仕事の一つでね、ある芸人さんに取材を受けたのね。カメラを持ってこられて、
うん、
その前でずっとおしゃべりをするんですけど、
うん、
まあもうちょっとだいぶ経ってから YouTube に上がるらしいんだけど、
うん、
その時の話は結構ね、すごく普段聞かれないようなことをいっぱい聞かれて、
おう、
あとその、まあその方個人の経験と私の離婚のこととかがこうちょっとうまくリンクしたので、
はい。
カウンセリング受けてるみたいになっちゃって。
おお。
なんか、あと、その、割と別に僕の、私の熱心な、ファンとかではない方なんですよ。
ええ。
私の本は読んでくださってるけど、
はい。
その距離感が独特で、その、すごく遠くの人でもないし、
うん。
全く私のこと大好きって人でもないというところが新鮮で、不思議な経験をしました。どんな風に仕上がるんだろう。いっぱい喋りすぎちゃってもうね、夜19時ぐらいから集まったのに日付変わるまで喋ってたのねあれ編集大変だと思うんだよね。
そうですね、
うん、でだから小泉さんと友の会の方で話したぐらいのあまり言ってないこととかも喋っちゃったし、
お
ー、なんかちょっと波紋を呼んでしまうかもしれない、仕上がったら。
なるほど。
まあ、詳しく決まったら、またご報告しますけども。
はい。
そう、それで手元にある本の紹介なんですけど。
はいはいはい。
小谷夏さんが新刊を出しました。
おお。
川端康成と女たち。
川端康成と女たち。
川端康成さんって、いろんな女性たちを小説に書いていて。
ほう。
それをこう論考した、新書本なんですね。
へぇー。
で、幻冬写真集。
ほほほほ。
で、まあ、とにかくいろんな女性が出てくるんですけど、その女性たちの分析をしながら、川端康成を考える本みたいなんだけど、
へ
ぇー。川端好き&永遠のモテない男が挑むって言って、小屋のさの写真が載ってるのね。すごくしょぼくれた顔してんの。
はい。
絶対これ笑い取ろうと思ってると思うんだよね。
へ
え。多分モテない男っていうイメージに合わせてる写真なんだと思うんだけどね。
へえ。
だってもっと毅然とした写真も他にいっぱいあると思うもの。 それで川端康成をそのモテない男の視点からだとこう語れるみたいな感じの本みたいで、
うん、
うん、あんまり僕そんな川端康成って読んではいるけど、そこまで思い出がないからどう読むかわかんないが拝読しようと思っています。
ほほ
ー。あとね、いただいた本、うん、
はい、川
端、あ、思い出したこと、
ノーベル文学賞、
そうそうそう、思い出したことがあれば言ってくださいね。
あ、はいはい。
で、あと東直子さんという歌人から、はい、短歌の時間っていう、
はい、
雑誌公募ガイドに連載されてた短歌を募集して選んだ本、東直子が選んだ711首が載ってるっていう作品集をいただきました。
へー。
新陽堂書店から出てて、まあ、あの、素人さんの短歌を集めた本って売れないんですね、本当は。
なるほど。
だけど、最近そうでもなくなってきたんですよ。穂村博さんの本が出たりとか。
はあ。
だから時代が変わって、みんな短歌の投稿を集めた本とかを結構読むような時代になったんですよね。
短歌が流行ってきたんですか？
まあだから地味にね。
おお。
でもなんか昔に比べたら本当に短歌は読まれるようになってきて、だけど私の本は読まれてないっていう悲しさがあるんですけど。まあでもそれで本当に今年の9月にあの今までの短歌の本を集めた全短歌集っていうのを出すので。
それは売れそうですね。
まあ売れるといいなと思ってて。
ベスト版ですもんね。
そうなんですよ。もうそれが売れなかったら本当にがっかりしちゃいますよ。あとね、自分で買った本が今手元にあるんです。あ、これいただいた本もう一つあった。あのね。
はい。はい、
川本直さんっていう、
はい。
評論家の方がいて、
はい。
初めて長編小説を書いたのが、
ええ。
ジュリアン・バトラーの真実の生涯。
へえ。
っていう、すごい分厚い小説なのね。
ええ。
本体2250円。
へえ。
で、初めての小説、うん。
初めての。
デビュー小説なのに読売文学賞を受賞したの。
へ、はい、すごい。
読売文学賞ってちょっとさ、厚労賞っていうか、
はい、
結構活躍してる作家が取る賞なんですよ。
へぇー。
で、すごいのが、刊末に参考文献っていうのが何ページもあって、
ああ、
なんかだから実際の出来事とかを参考にしながら作った話なんじゃないかな。よくわかんないんだけど、まだ読んでないから。
はい。
それでなんか昨日飲みに行った伏見紀明さんっていう、あの、新宿二丁目にあるバーの、
はい。
マスターでもある、あの、小説家の伏見紀明さんって方がいて、
はい。
その方が、なんか今度この本についてイベントするらしくて、
うん。
で、マスノさんも読んでみたらって言ってくださったの、一冊。
はぁ、400ページもある。
そう。だから、多分私が普段読まない系の小説だと思うので、
うんうん、
でもちょっとまあ同性愛者が出てくるのかな。
ま
あ、ただちょっと評判読むとすごいみんな絶賛してるから、
うんうん、
そんなものってどういうことだろうと思ってちょっと読んでみようと思います。
あ、いろんな作家が登場人物として出てくるんですか。
なんかね、だから評論家の方なので、もともとものすごい知識の豊富なことを活かして、物語にしたんだと思うんだよね。うん、今までは文系評論とノンフィクションしか書いてなくて。
ほほー。
でも1980年生まれだって。ということは今は41とかかな？
そうですね。
まあでも、すごいことだなと思って、こんなデビュー作でこんな分厚い本出すのもすごい珍しいし。すぐに読める文学賞って聞いたことないよ。歴代の受賞者で初めてに近いんじゃない？そんな、初小説で取った人なんて。っていうことで興味を持っているやつです。あと自分で買った本もあって。
はい。
東大怪談。
東大怪談。
これは、著者の方が東大の卒業した映像作家の方なのね。
へー。
で、その人が東大生にとかに話を聞いて、
はい。
東大出身者の体験だけを集めた実話怪談。
あ、怪談ってその、あの、怖い話の怪談。
怖い話。で、はい、東大生を見舞う怪奇現象って、清野ポルさん？
あ、これ、豊島圭介さんじゃないですか、著者が。
豊島圭介さんそんなに有名？
映画監督ですよ。あの、
そうか。
あの、ほら、ギンティ小林さんとかと、
はい。
殴り込み、新耳袋殴り込みっつって、実際のあの、そういう心霊スポットに行って、霊をカメラに収めるっていう取り組みをしてらっしゃったんですよ。
何も知らなかったです、そんなの。そうだったのか。だから、三島由紀夫バーサス東大全教頭、50年目の真実っていうのは聞いたことある。
そうなんですか。
うん、なんか見た人が多い。
あ、これ見ましたよ。映画見ました、見ました。
どうでした？
ほんとね、面白かったですよ。
そう、その人の書いた文章の本なんですけど、
はい。
なんかやっぱ東大生ってこう、あまりオカルト的なことを信じなそうじゃないですか。
そうですかね。
うん、そういう方たちの実体験を書いてるっていうのに興味を持って。
なるほど。
で、斎蔵さんの出した本で、私の愛のことはもう仕方ないを出してくれた版元斎蔵さんが出してる本なんですけど。
はぁ。
まだこれから読むんですけど、なんか、面白いといいな。
まあ実は豊島監督は僕のね、ジンバルロックっていう漫画を映画化しようと取り組んでくださってたことがあって、
はい。
それがうまくいかなかったんですけど、それについて、じゃあ後で、
詳しく、
友の会で、
友の会で。
申し訳ないですけど、こんなことするとあれなんですけど。
まあでもあれなのかな、その、これからじゃないですか？だって状況変わればやれるかもしれないんじゃないですか？
いや、うん、まあ、いろいろあったので。
あ、いや、じゃあ、後で聞きますね。
はい。
あ、でも、裁判長、ここは懲役4年でどうすかっていう映画、僕見ようと思って見に行かなかった映画だな。
ほう。
原作が好きで、うん。
豊島監督がね、テレビでね、やって、深夜ドラマやってらっしゃったのが、
はい。
すごい面白かったんですよ。その、僕の漫画を映画にするときに取り組んでらっしゃった。なんつったっけな、それがね、すごい面白かったので、なんかそっち面白いのになんでだよみたいな感じで、まあこんなこと言うとあれなんですが、あ、怪奇大家族っていうのが面白かったんですよ。
へえ、そうですか。まあじゃあその話もまた今度ということで。
はい。
まあ、あと他にも読みかけの本はやったらあるんですけど、
はい。
なんか課題本決めなきゃいけないんでしょ？
そうですね。今日は課題本を決める日なのです。
ちょっとどうしよう。なんかありますか？吉住さんの方からこの本がいいな。
西村健太さんの前回、どっちにしようかっつって選ばなかった、
はい、
鉄槌と西村健太さんの、
はいはいはい。
本と迷ったじゃないですか。それでいいかなと思ってたんですけど。
何にしたんでしたっけ？
よく読めない感じで難しいやつ。
ああ、なんか難しくてタイトルが読めないやつですね。僕ね、西村健太さんの実はいっぱい買ったんですけど。
買ったんですか？
だけど、その、吉泉さんが言ってたやつはね、買ってないんだよね。
あ、そうか。じゃあ別のでもいいですよ。
あ、でもそれはいいんですけど、たまたま、東京論っていう、神保町の本屋さんに行った時に、追悼特集でいくつか売ってたので、
全道で渡れ、おでの川をでした。全道が読めない。
ちょっと待ってください。もうダメだな。ブックカバーした状態の本が山のように積んであるから、どれが未読なのかもわかんないし、文庫本もどこに置いてしまったのかもわかんないや。後で探さないと出てこないや、何を買ったのかも。もうね、吉田豪さんの部屋ぐらいは本はないんだけど、
うん、
とにかく本がどんどん溜まっていってしまって、この部屋は本さえなければ片付いた部屋なんですけどね。本があることによってすごく散らかった部屋になってしまっています。
なるほど。
特にシーカの本をいただくんですよ。著者の方からね。とてもじゃないけど読めないよ、シーカの本読むの時間かかるから。
そっか。
あ、出てきたぞ。
はい。
あ、でも僕、あれなのかな。買ったの、どうで死ぬ身の人踊りっていう、すごく、
初期の、
ね、最初の方の、初期の、最初の本ですね、きっと。
これはね、僕読みましたよ。
そうか。
その、区域列車とかよりも前に。
まあでも、その10代の17歳の時の本でしたっけ、その、
そうなんですよ。
その、なんだっけ。
全道で渡れ。
全道で渡れ。何度言われても読めないよ、全道で渡れ。
そう、表紙にね、振り仮名が振ってあるから、それを見ないと読めない。
てか笑いを取ろうとしてるのかなこれ。全道で渡れ、ね、おでいの川を。
そう。
わかんない。まあでもそれも興味あるから、せっかくまだ読んでないしどれも、はい、そっちにしても全然いいですよ。
他のやつなんか買ったのあります？
僕前小銭読んだことあるんだけど、小銭を数えるっていう本を読んだことあって、
ええー、面白かった
ですか。もう一回読み返そうと思って、もう一回買っちゃいました。
ああ、じゃあそれにします。僕、それもね、読みたいなって思ってたんですよ。まだ買ってないけど。
本当？で、焼却浪域赤ん坊っていうのとくっついてて、
ええー。
解説が町田光さん。
ほう、豪華ですね。
うん。いや、なんか印象的にこれが面白かったっていう印象があったんですよね、前。
ほ
う。今手元にある文庫本はその銅で死ぬ身の音を小銭を数えるです。
うんうん、じゃあ、小銭を数えるにしますか。
にします？じゃあそうしましょうか。
いいですよ。
あ、それで。
はい。じゃあ次回は西村健太さん、小銭を数える。
数えるです。
町田光さんが帯で。激烈に面白いって書いてますね。
うん。タイトルもいいですよね。小銭を数えるって。
全道で渡れよりもいいですね。
そう。何度聞いても言えないし。
そう。本当に。困りますよね。
ねえ。ゲッターズさんの本のタイトルが、わかんなくなっちゃったな。もしかしたらゲッターズさんの話をするためにマスの書店に持っていっちゃったからかな、
うん。そうでしたか、
うん。ゲッターズさんって著書がすごく多いんですね。
そうですね。毎年出してますもんね。
うん、占いではない？占い以前？ない一回。
まあでも西村健太さんちゃんと書店でフェアしてもらえてるって良かったですね。
ねえ。あった。ゲッターズ自体の占いよりも大切な話。
ほ
う。ただそう思っただけっていう本でした。私が今読んでるのは。
ほほ。
結構分厚い本で。
はい。
まあ、占いではない、講談社から出てますね。で、いろんな人を見てきて考えたこと、みたいなことでした。
なるほど。
まあ、でも、あんまり占い占いってても、
そうですね。
悩んでね。
まあ、特に別に占ってもらったわけじゃないですしね。そんな、なんか、占いの何か、芯を食う話でも何でもないっていう。
まあそうですよ。まあね。私でも今度自分の本が出たらね。
はい。
前短歌占いっていうのを冗談でやったことがあって。
ええ。
マスノーの短歌で好きなやつを一つあげてもらうの。
うん。
それでその歌を選んだあなたの心境は今こうですって占うっていうのがあったんですよ。それが結構楽しかったんで今度やろうかなと思います。
いいじゃないですか。
イベントとして、こう、本買ってくださった方で、まあ、ちょっとだけお金取って、で、この単価がいいですって言ったら、あなたは今このような状況ですねって、こう私がその単価から勝手に推測して話すっていうのをやろうかなと思って。
おー。
うん。なんかでもきっと、この間のカウンセリングみたいになっちゃったインタビューもそうだったけど、はい、話をしてたりすることが大事なんですね。きっと人にね。
そうですね、
うん。こんなことがあったんですよとか、こんな風に思ったんですよって聞いてくれる人がいるだけでもだいぶ違うので。
はい。
だから私のやる占いは別に専門家でも何でもないから、その程度のものと思っていただけたらね、いいかなと思います。
はい、そうですね。
ということで、もう時間的にもうだいぶ喋ったのかな。
いい感じだと思います。
はい。じゃあ、こくらいしといて、友の会員の方に行きますか。
そうしましょう。ではまた。
友の会もね、はいはい、会員ちょっと増えててありがとうございます。
ありがとうございます。ではまた。
ではでは。
さよなら。
さよなら。